はい、それでは今日はルカによる福音書の21章の続きを見ていきたいと思いますが、今日は特に20節から24節まで共に見ていきたいと思います。まあ、どうでしょうか、皆さんはもうこのコロナとの関わり嫌になりましたか、ね。まあ、きっとそうだと思いますね。まあ、あこれでいいっていう人は一人もいないだろうと思いますね。まあ、でも過去これ以上に大変なこともありましたね。コロナ以上に大変なこともあったし、まあ、このこれからもね、そういうこともあるかと思います。まあ、今日はですね、共にこの患難と大患難という大変暗いテーマですね、そういうタイトルですが、まあ、しかしですね、最後には光もあります。まあ、先週はですね、この21章の見る、まあ、この箇所をね、一緒に見始めましたが、まあ、今日はその続きをね、見ます。それでは20節から24節までお読みします。161ページですね、ルカの21章20節。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。これは書いてあるすべてのことが成就する報復の日だからです。その日、哀れなのは身重の女と血のみ子の血ごみのを持つ女です。この地に大きな苦難が望み、この民に見怒りが望むからです、というこの箇所ですね。あ、また24節も、ね、ありましたね。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国のに連れて行かれ、異邦人の時が終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。まあ、こういう箇所ですね。まあ、ちょっとね、これまでの復習をして、イエス様がなぜこのように弟子たちに語ったのかを見たいと思いますね。まあ、そもそもこのいきさつというのは5節にありましたね。21章の5節、宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われたとありますね。まあ、この弟子たちの中からの発言から始まったわけですね。で、まあ、その素晴らしい宮の、ね、美しさにこう感動して、まあ、イエス様にそれを示すと、イエス様がこの6節のようにおっしゃるんですね。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩れされずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。で、まあ、こう言われると当然ね、え、いつとこうなりますよね。ですから7節では、彼らはイエスに質問していった。先生、それではこれらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こる時はどんな前兆があるのでしょう、という、まあ、こんなこう中からね、行くわけですね。まあ、彼らはその当時のヘロデによって作られたこの宮に感動してたんですね。で、宮はとても美しかったようですね。歴史の書物など見ると、外はね、金で輝く、眩しいほど輝いていた。中は白い大理石でとても美しいと、まあ、こんなふうに書かれています。ユダヤ人が誇りと思うこの建物ですね。 だからそれがもう跡形もなくなりますよってこう言われるとそれはショックですね。だからそれはじゃあいつなのか、どんな前兆があるのかとこう聞くわけですね。で、まあ、そこでイエス様が答えているんですね、この8節以降はね。で、まあ、先週見たところでは8節では、まあ、特にその偽教師偽キリストなどに注意するように呼びかけられたり、まあ、9節からは戦争やね地震や飢饉や、まあ、疫病やいろんなね天にある恐ろしい印があるので、まあ、そういうようなこともこれから起こりますよっていう話をしたり、あるいはその12節からは、イエス様を信じるこのねものはいろいろと迫害される、まあ、それはイエス様が再びおいでくださる時まで続くよっていうような話もあったり、まあ、でもそういう暗い話の最後には18節19節がありましたね、先週見たんですが、しかしあなたの髪の毛一筋も失われることもありません、あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます、こういうように締めくくってますね。だから確かにそういう迫害はあるけど、でも実際ですね、まあ、中には殺されるというまでも書いてますけど、でもそういう実際ですね、この世はあなたに被害を出すから、髪の一本すらねこう害にならない、それ全く被害を加えることができませんというねようなことですね。それはもちろん私たちは神様の御手にあるので、まあいろいろ迫害、殺される、殉教されても結局それで損することはないというね、それで本当に被害にならないというようなこう話ですね。さあそれから今度イエス様が例の質問に移りますね。この宮がじゃあいつそういうふうにこう壊されるんですかという話ですね。でイエス様は、まあ、それに対していつというのは答えてはいません。その、ね、何月何日というね、何年何月何日というね、そういうのは話してないんですが、まあ、でもその前兆を話してますね。だからそれが今日のこの箇所ですね。まあ、さっきも読んだんですが20節もう一回見ますと、しかしエルサレムが軍に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。まあ、前兆はというとこの軍に囲まれるというね、こういう前兆ですね。ですからこの、まあ、エルサレムの話ですが、まあ、エルサレムと宮の破壊についてイエス様がこういう前兆がありますよということですね。軍がこのエルサレムを囲むときに、それはこのね、まあ、エルサレムと宮の破壊の前兆ですよということですね。でそれが、まあ、歴史上今はもう過去の話ですね、まあ、イエス様が話したときには未来先の話でしたが、今では過去ですね。紀元後70年に、まあ、イエス様が話してから40年ぐらい経った頃に、この注意されたこと言われたことが起きたんですね。でそれは何かと言いますと、ローマ軍テトス、まあ、うちのテトスじゃないんですけどね、テトスという人に惹かれて軍が来て、そして、まあ、このエルサレムを囲うわけですね。でちょうどその杉越の祭りの時期ですから、まあ皆さんはねエルサレムに入りたがるわけですね。そこで宮で捧げ物をしたりねするわけですから、そういうねお祭りですよね、杉越の祭りですからね。ですからまあテトスはね、そういう軍人はそれを許したんです。あ、どうぞ入ってくださいと。でみんなをね入れたんですね、許したんです。でもそれが罠だったんですね。というのも、 終わってからはそこから出られなかったんです、出さなかったんですね。ですから、まあ、そこを囲ってですねいたんですね。だからまあそういうふうに考えると21節のイエス様がの注意を分かるわけですよね。その時ユダにいる人々は山に逃げなさい、都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい、田舎にいる者たちは都に入ってはいけませんと、まあこういう囲まれた時にはね、もう終わりだからエルサレムに行くな、逃げなさいとこうね、まあ、でもイエス様のお言葉を信じていない人も多くいましたからね、多く集まりました。エルサレムに入ったんですね。そして、まあ、結局包囲されて、まあ、最終的には多くの人が殺されて、そしてその町も宮も、まあ、ことごとくね壊されたんですね。どうしたかというと、それ石でできてるからね、どうしたのかなと思うと、木に囲んで火をつけて金を溶かして、そしてその金を、まあ、持っていくわけですよね。そしてその熱でもってその石が割れて粉々に砕かれ、ね、壊れて、そして彼らはそういう石を全部ケドリンというね谷間に全部こうわざわざ捨てたんです。ケドリンという谷間っていうのは、まあ言うならばゴミ捨て場です。まあこれは見せしめですよね。こんなエルサレムに、エルサレムね、この結局発端はですね、歴史上の発端は彼らはローマに逆らったんですね。でこんな逆らうものはこういう羽目になるんだぞっていうことを見せしめとしてね、まあ、そうしたわけですね。実際そういうことが起きたんです。で私たちはそういうふうにこう新聞やニュースを見るとね、あ、イスラエル人はねローマに逆らったからこうなったんだよねって、こういうふうに、まあ、捉えがちです。でも聖書の中をちょっともう一箇所見たいと思いますが、ルカの19章の41節には、イエス様はこのようにエルサレムに近づく時に涙を流し嘆いてますね。19章の41節、以前もね見たところですが、まあ、イエス様がエルサレムに、ね、近づくところ、エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた、お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている、やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中にの子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままで残られない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ、こう言うんですね。ニュース上はローマに逆らったから、このエルサレムが包囲されて、そして滅ぼされたと、こうなりますよね。まあ、歴史上もそうですよね。そんな風な歴史ですよね。でもイエス様が何と言ってますか。これは誠の王様を拒んだので、神様の到来、使わせてくださった誠の救い主、本当の本来の御国の王様を拒んだので、そういう裁きの時が来ますって、こうイエス様が涙流していますわね。ここで結局神様のこのご計画された御国、ご計画された誠のこの王様、その主を拒まれたので、このような裁きになるんですね。でまあ、このいきさつを見ますとです、 ですね、例えばヨハネの福音書の19章など見ますと、ヨハネの19章14節からですね、見ますと、なんとこのようにユダヤ人の指導者たちが言っているわけですね。220ページですね、ヨハネの19章の14節。その日は杉越の備え日で、時は第6時頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。さあ、あなた方の王です。まあイエス様を指してね、あなた方の王ですと、こういうふうにピラトが言ってるんですね。で、彼らは激しく叫んで、覗け覗け、十字架につける、つけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのですか。祭司長たちは答えて、カイザルの他には私たちに王はありません。そこでピラトはその時イエスを十字架につけるため彼らに引き渡したとありますね。まあ、まさしくここでイエス様がね、王様ですと、まあ、ピラトはちゃんとね理解してないんですけどね。でもこのユダヤ人の指導者たちはなんとですね、いや、イエス様は王様ではない、私たちの王様はカイザルです、ね、ローマのねカイザルです、まあ、イエス様を拒み、ローマとカイザルを、まあ、取ったんですね。皮肉ですよね。そのような中で40年後彼らはなんとこのローマ、そしてそのカイザル、ネロですね、その時は、そしてに滅ぼされてしまうんですね。まあ大変な話ですね。まあこういうようにこの患難と、まあ後で大患難も見ますが、さあルカによる福音書に戻りますが、21章の続きですね、21章の22節から見ますと、このように記されていますが、これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。まあ、そのようにこう滅ぼされるのがね。そして23節、その日、哀れなのは身重の女と血の身子を持つ女です。この地に大きな苦難が望み、この民が身怒りが望むからです。人々は剣の葉に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時が終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますとあるんですね。まあ、このように見ますと、ユダヤ人民族が、まあ、散らされていくんですね。散らされますと言うんです。そしてそのイエス様の予言通り、おっしゃる通り、ユダヤ人はこのことによって世界中に散らされたんですね。ユダヤにはもう住めない。エルサレムも残ってません。そして国々の間に住むことに、まあ、なったわけですね。そのローマによって。このユダヤ人にとっては大変な時です。この宮が滅ぼされたし、故郷となるエルサレムもなくなったし、まあある意味バビロニア以上に大変だったんですね。バビロニアの場合にはかろうじてエルサレムの一部は残ってましたが、何も跡形もなくね、めちゃくちゃにされましたね。そして神の選民、選ばれた民が、まあ、そのまま散らされてね、それは、まあ、さっきも見たようにこの神様の備えてくださった救い主イエス様を拒んだから、そのような方、そのようなことになったんですね。そしてそれがこの24節の後半にあるように、異邦人の時が終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますとあるわけですね。異邦人の終わる時まで、それまでですね、このエルサレムはこのユダヤ人のものではなくなるんですね。まあ、この 異邦人の時が終わるまでっていうのはじゃあ何を指しているかということですね。それはまあ簡単に申しますと、この旧約聖書の時代、まあ、イエス様のこの時までですね、神様のこの焦点は、まあ、アブラハムからですけど、イスラエルという選ばれた民に焦点を、まあ、焦点、あのそこにこう焦点を置いて、そして、まあ、そこをイスラエルを通して全世界にご自分のことを示そうとしておられたわけですね。しかしこのように神様のこの救い主イエス様を拒まれたので、その焦点が移るわけですね。異邦人からユダヤ人から異邦人に。でそのことについて、まあ、パウロも、まあ、ユダヤ人ですが書いてあるんですね、まあ、ローマ書の10章の24節5節にこのように記されてますが、ローマ書10章の24、5ですね、308ページですが、あ、違う、ごめんなさい、10章ですね、はい、間違えました、あれ、あ、10章ないか、はい、ちょっと待ってね、
11じゃないですか、あ、
11時かもしれません、はい、あ、そうですね、はい、すいません、あの11ですね、ローマの11章の24節ですね、はい、308ページですが、もしあなたが野生獣であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木につながれたのであれば、これらの栽培種のものは もっとたやすく自分の代議につながれるはずです。まあ結局ここはね、まあ、そもそものオリーブの木はイスラエルです。で、神様に逆らったのでその枝が切り取られた。で私たちはもともとはオリーブ木ではなかったけど、その野生のオリーブ木だったの、選ばれたのではなくて、そこに継ぎ足されたというね、まあ、こういう話ですね、まあ、25節、兄弟たち、私たちはあなた方にぜひこの奥義を知っていていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時まででありこうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書いてある通りですと、こう続くんですけどね、まあ このようにパウロもね、まあ、この異邦人の時がまでであり、となるわけですね。この神様が結局これは奥義なんですね。奥義っていうのは、まあ、はっきりしてなかった、ちょっとこう隠されていたっていうねことですが、それは神様はそもそもこのユダヤ人をずっと中心だったのが、今度焦点をこう変えて異邦人にというね、いうことで、でまさしくそれは、まあ、まあ私たちですよね。そして今の時代の話です。その今の時代、神様はこの私たちにその恵みの時を備え、救いを差し伸べてくださるわけですが、まあ、特にここでパウロが注意を呼びかけているのは、それで誇ってはならないということですね。だからそういうキリスト教歴史を見ると、そういうのがあるんですね。散らされたユダヤ人を本当にこう 迫害するわけですよ、教会はね。まあ変に誇るわけですよ、ユダヤ人が先民だったのに私たちが先民になったって言ってこうね、ひどいことをしますね。だからそういうふうにしちゃいけませんよっていう、もちろんそうですよね。まあ今はそういう意味では異邦人の時代ですが、それはいつかは終わりますよね。まあ教会の時代とも呼ばれますね。で結局それがいつか終わってイエス様が再びおいでくださいますが、その時にはイエス様がエルサレムを拠点としてイスラエルの民を中心とした御国を形成します、ね、もう一度この異邦人中心からイスラエル中心に、まあ、というよりもイスラエルを拠点とする全世界をイエス様が治めるわけですよね。そういう、こう時代が、まあ、やってきますよというような話なんですね。まあ、ルカはそのようにこの21章ではエルサレムの破壊を特に取り上げてますが、まあ、マタイの福音書では似通った話でありながら少し違うしところをこう、まあ、を中心にね、ちょっと違う側面からそれを取り上げてます。マタイの24章の15節16節を見たいと思います。同じ、まあ、イエス様の答えの部分ですが、ルカは一つの部分をに焦点を絞ってますが、マタイはもうちょっと違うことを話してますね。まあ、週末のエルサレム、週末というのは終わりね、終わりの最後の日のね、最後の時のエルサレムというね、そういう週末ですね、について、ですからここでは、まあ、この先に見たのは観難ですが、大観難ですね、今度はね、大観難の話ですね。まあ、15節16節見ますと、まあ、50ページですね。それゆえ預言者ダニエルによって書かれた荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たらば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、とこあるんですね。まあ、同じようなこう言い方ですが、でもちょっとこう表現が違いますね。でここはだからルカでは、この荒らす憎むべきもの、で、まあ、ダニエルに書かれたあのねというのがないわけですよね。まあというのもこのマタイはユダヤ人に中心にこう書いてますよね。ですからユダヤ人はもちろんダニエルの予言はよく分かってますし、まあそういう意味ではこう言われてもね通じるんですね。まあこの荒らす憎むべきもの、まあ、2年ぐらい前に私たちはこういう難しい話しましたよね。夏だったような気はしますね。ちょうどコロナが始まった頃かね、覚えてませんけど、そうだと思います。結構難しい話でしたよね。まあ、でもそれはダニエル書の中から話しましたね。で、結局それは、まあ、ダニエルの時代から言えばあと先の話だけど、イエス様の時代からすれば200年前の話なんです。一つには、でそれはどういうことかというと、ギリシャの植民地だった頃、エルサレムがね、イスラエルがね、その植民地だった頃にそういう支配者、ギリシャの支配者がなんとですね、宮の中にゼウスの像を建てて、でそのところに豚を捧げるさせたと、豚をね捧げ物とさせたという、そんなこうことです。まああれは二重に三重に大変ですよね。ゼウスの像もそうだし、豚はまあ捧げ物ではダメですよね、汚れてるからね。 そんな20に30にこう、ね、大変な話ですけど、まあ、そのようにその宮を怪我したわけですよね。けなしたわけですよね。で、まあ、それはすでに起こったんですが、これから先、将来ですね、そういうことがまた起こりますよという、まあ、そういうことをここでイエス様言ってるんです。でそれはどういうことかというと、それは紀元後70年 の、 あのエルサレムが破壊される話ではなくて、それこそ最後の時代に、またあのギリシャの指導者支配者と似た大変な支配者が来るというような話なんですね。それは、まあ、これは全部ダニエルから取ってますよ。ダニエルの予言からそのように汲み取れるんですよね。それはこの反キリストというものがなんと全世界を治めて、そしてこのエルサレムを拠点として、そしてこの宮にこういうことをまた何かの形でそれをけなすというね、それが前兆だよっていう、このねこの最後の日の前兆ですよっていう、こういうような話ですよね。ですからマタイの方ではちょっとこう視点が違いますね。そのローマンどうのこうのではなくて、その最後の日の事柄を視点としてますね。ですから21節からちょっと読んでみますと、このようにありますね。その時には世の初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、まだこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはなかったでしょう。しかし、選ばれた者のためにその日数は少なくされます、とあるんですね。ですから、まあこれは、まあ、大患難と言いますね。いまだこれまでもその後もこれ以上に大変なことはないというんですね。大患難という表現で、まあ、大体こう聖書のね、そういう本で、あるいは 大患難期というふうに言う人もいますよね。で、まあ、これは特に細かくはね、黙示録などでは結構取り上げてますが、まあ、今日はそういうの見ませんが、まあ、大雑把に言うと7年間で、最初の半分は反キリストがイスラエルに平和を約束し、まあ、それが、まあ、ある意味うまくいってるようでありながら、その中間時点でそういう契約を破って、そしてさっき言ったこの荒らす憎むべきもの、ね、まあ、そういう宮を汚すけなすようなね、まあ、そんなこう状況に切り替わり、その最後の患難、最後の7年、まあ、3年半ですね、7年間の最後の半分はもう本当に大変な大患難です。まあ、その最後の3年半に神様からの裁きがもう次から次へとね、この世界に襲ってくるような、そんなありさまが、まあ、黙示録に記されてますね。ですからこれまでもそういう、これまでそんなことがなかったほど大変なものであり、その後もそういうような困難がね、そういうのはないような大変なこう状況を、まあ、言ってるわけですね。でそんな中でやがてイエス様が、まあ、その7年が終わった頃に、来られますということですね。そしてキリストを滅ぼし、まあ、自分の支配が始まるんですね。だから、まあ、そのようなことでマタイの福音書ではこれからイエス様が来られますよっていう話に切り替わるんですね。26節から見ますと、まあ、24節では偽キリスト、偽預言者という話が出ますが、だからたとえ空荒野にいらっしゃる、まあ、キリストがね荒野にいらっしゃると言っても飛び出してはいけません。空部屋にいらっしゃる、まあ、キリストがね来たんです、部屋にいますと、そんな聞いても信じてはいけません。 人の子の来られるのは稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのように来るのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。ということは何だろうとこう思うかもしれませんが、まあ結局このあらわなキリストの再臨、すなわち隠されてませんよ、ね、あの荒野のね あの辺でちょっといますよ、あのこっちの部屋にいますよっていうのじゃなくて、イエス様が来られた時にはそれはもう明らかにみんなが分かるように来ますよっていう話です。まあだってそうでしょ、こうパッとこう雷がね、稲妻がこう光があるとみんな分かりますよね、あの雷だね、もう一目で分かりますよね、すぐ分かりますよね、隠しようがないですよね、それが、まあ日本ではあまり見ませんけど、あのハゲタカね、まあ何かこう動物が死んだね、まあ、日本ではあまり見ませんけどね、でも死んだとしますとどうなりますか、そこの上を見るとぐるぐるぐるぐる、まあ、ハゲタカが回ってます、飛んでますよね、もう一目で分かりますよね、あなんか死んだねっていうふうに、そのようにこのね隠しようがないっていう話ですよね、そんな話ですね。あらわなキリストの再臨、イエス様の再臨というのはね隠しようがありません、隠れたようなね感じはないですよ、みんなが分かるように来られます。だからその騙されていけませんよ、そうね、あキリストがね荒野に来たんです、ね、いますよ来てください、あイエス様がねキリストがあの私の部屋にいますとかね、そんな話にね信じてはなりませんね。イエス様が再びおでくださる時には明らかにみんなが分かるように来ます。まあルカによる福音書に戻ると、このようにありますね、25節から見ますと、今日のね21章の25節、そして日と月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れとよめくために不安に陥って悩み、人々はその住むすべてのところを押そうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。まあ、大変な、だからこう大患難期の状況ですよね。で27節、その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい、あがないが近づいたのです、ね、こういうことです。まあ大変な予言ですが、締めくくりがこの27、28ですよね。結局こういう本当に大患難、本当に最後にいっぱいいろんな大変なことがあるんだけど、しっかりしなさい、目を上げなさい、イエス様は来ますよっていうね、そういうイエス様が来るんですから、ね、それを期待してくださいっていうね、まあ、こういうように締めくくってるわけですよね。素晴らしい約束を持って、まあ患難と大患難ね、本当にイエス様が再びおいでくださるんですが、その前には前兆として、まあ、こういう患難もあるけど、最後には大患難もあり、まあ大変な時ですが、でも結局 私たちが目を上げてイエス様が再びおいでくださることを期待しつつ待つわけですね、見るわけですね。イエス様がそういうすべての過ちを正すお方ですね。まあそれは単に本当にこの、まあ、今日の話ではローマのねそういうことも出ましたし、反キリストのも出ましたが、まあ、今日もそうですね。私たちはさまざまにいろんな困難、いろんな不正に遭います、遭うかもしれませんね。でもそのようなもろもろ主はやがては解決してくださるんですね。すなわち将来にも今にもこの解決は主イエス様ですね。だから私たちは本当にイエス様を王様として今も迎えるべきです。まあ、クリスチャンは基本そういう姿勢を持ってますよね。でも日頃私たちはいつもイエス様が王様であることを、ね、私の人生の王様ですというふうに覚えていく必要があります。で、まあ、今日見たように本当に私たち、まあ、イエス様を王様とすれば確かにイエス様が王様ゆえにこの迫害に遭う面もあるんです。でもカイザルを取ると、カイザルというのは今のね、今の世の仕組みを取ると、それはゆくゆく大変な目に遭いますよね。だから私たちは本当にイエス様が王様であることを覚えながら、再びおいでくださることに期待を寄せてね、しっかり頭を上げて、そしてこの贖いをが近づいているのを期待しつつね、イエス様を待ち望みなさいと、こうそういうふうにイエス様がこの箇所をね閉じているわけですよね。まあね、この患難、大患難、ね、大変なこうことがあります。まあ読むとコロナ以上に大変ですよね。確かにコロナもうんざりしてますけどね。でもそれ以上に大変なんです。でもその私たちはじゃあ何を期待するかといえば、まあこの世の解決ではなくて主イエス様が解決だということですね。だから本当に主を王様としながらね、主にお仕えするという、こういう話ですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように主イエス様のお言葉から、歴史の出来事も含め、またこれから起こるべきことも含め見ました。いろいろ見ると本当にそれは大変な状況です。しかし本当に私たちがイエス様を王様として待ち望む、そして今からもお仕えし歩むということをイエス様のこの教えを覚えます。どうか私たちが困難な中、今もいろいろ困難もありますが、そういう中にあっても主が共におられ、そして最終的に全てを解決してくださる本当に素晴らしい王様、主であることを覚えて、私たちは頭を上げて主を待ち望む、こういうしっかりとした信仰を持って主にお仕えできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。